イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか、注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさい、と言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。安息日の街道にイエス様が来られた時に、片手がなえて社会の片隅でひっそりと生きていた人が真ん中に立たされ癒されました。この片手がなえた人は伝説によると石を刻む職人であったと言われています。最初から障害があった人ではなくて、むしろこの人は元気に働いていた人であったというのですけれども、脳一血か何かである時この人は半身不随になってしまったのでしょう。当時は因果応報の考え方が人々の心を支配していました。生まれつき障害を持っていたい、何らかの事情で障害を抱えて苦しんでいる人たちは、何か悪いことをしたからそうなったに違いない、自業自得なのだと考えられていたのです。ですからこの病気による障害は、今私たちが想像する以上に彼の心に深い影を落としていたに違いありません。もうこれでは自分の人生は終わってしまった、神様からも世間からも見捨てられた、こういう思いが彼の心を支配していたのですけれども、その彼がイエス様によって癒されました。不自由な体ゆえに一人前に扱われず、社会の片隅でひっそりと生きていたこの人が、イエス様によって人々の真ん中に立たされ、もう一度希望を持って人生を歩み始めたのです。私たちもしばしば心が萎えてしまうことがあります。自分の弱さや欠けや汚れに嫌気がさして、もう自分はダメではないかと諦めてしまうことがあるのです。けれども、この安息日の礼拝で、私たちはそんな傷ついた魂が癒されるのです。私たちにはそれぞれに弱さがあり、欠けがあり、破れがあります。けれども、神様は、そんなあなたでは愛せないとは言われません。美しいから愛する、かっこいいから愛する、頭がいいから愛する、優しいから愛する、そうではなくて、私は欠けや破れや弱さを持った、あるがままのあなたを愛しているのだ。だから、諦めないで、勇気を出して、もう一度やり直してみなさい。新しく生きてみなさい。このように招いてくださるのです。安息日の礼拝は、この神様の無条件の愛をしっかりと受け止める時です。そうやって神様の深い愛に包まれながら、傷ついた私たちの魂が癒されていく時であります。また、ファリサイ派の人々は、自分の正しさを主張するあまりに、心が頑なになり、安息日の礼拝の中でさえ、他人に悪意の眼差しを向けてしまいました。これも、しばしば私たちが陥る姿ではないかと思います。私たちも、うっかりすると、すぐに自分が正しいと思い込んでしまうのです。家族の中で、職場の中で、近所付き合いの中で、教会の中で、自分だけが正しいと思い、間違っているのは相手の方だと簡単に決めつけてしまう。そして、相手をギャフンと言わせたい、と思ってしまうのです。これは呪いの心です。そこで私たちが知らなければならないのは、その度に私たちはイエス・キリストを十字架につけているのだ、ということです。他でもない、この私がイエス様を十字架につけた。このことを私たちは、しっかりと受け止めなければなりません。そして、そういう私たちのためにイエス様は、十字架の上で祈ってくださいました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですと。このように、なえた心も、頑なな心も、私たちのうちにも起こりうる 人間の現実です。イエス様は、そのような私たちの現実のただ中に来てくださいました。そして、日曜日ごとに、礼拝の中で、このような私たちの傷ついた魂を癒してくださるのです。これが、本来の安息日の礼拝の姿です。神様が、私たちをそのようにして愛し抜いてくださいました。この神様の大きな大きな愛を味わいながら、傍らにいる人のことを忘れてしまうようなことが果たして起こるでしょうか。もしそういうことがあるならば、まだ私たちは本当の意味で神様の愛を味わいきれていないということでしょう。あるクリスチャン雑誌にこういう小さなエピソードが掲載されていました。鬱になった時、ちょうど教会役員も務めていました。辛い時期は礼拝出席もできず、家でなんとなく肩身の狭い思いをしてじっとしていました。ある日曜日の午後、礼拝帰りの妻と共に役員仲間が訪ねてきてくれました。ちょっと玄関口まで出られる、と私を呼びました。重い足取りで玄関まで行くと、彼は何も言わず抱きしめてくれました。恥ずかしかったけれど、とても嬉しかった。受け入れられていると感じました。本当に小さな小さな交わりです。けれども、これは真実の安息日の礼拝が捧げられているからこそ、生まれてくる信徒の交わりではないかと私は思います。たとえ自分と意見が違ったとしても、神様はその人をも十字架の愛で愛し抜いておられます。私たちは神様から愛され、受け入れられている者同士なのです。そうであるならば、互いに愛し合い、受け入れ合い、欠けは補い合い、支え合っていくことが、教会の本来のあるべき姿ではないでしょうか。